ヒデのリトルラジオ第527回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第527回、収録をしております本日12月の9日土曜日、時刻は少し遅めになりました。10時頃を過ぎてからの収録となっております。12月に入りまして、随分と寒い日が続いておりますけれども、皆様体調の方いかがでしょうか。今週も長々とお付き合いになりますけれども、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。お会いいたしますのは私ヒデと
ケイミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日の岐阜市内、すっきりと晴れることはなく、どんよりとした、ね、はい、一日ではあったんですけれども、気温もあまり上がらず、10度までには達せずというところですかね、市内はね。
はい、
はい。北の方ではすでに雪とかみぞれとかそんな感じになってまして、かなり、冷え込んできているという状況ですけども、日付変わって明日の10日、まあ、ポッドキャストですともうあれかもしれませんが、は若干ちょっと緩む、この寒さも緩むというような、そんな、天気予報になってますけれども、また、来週にかけて、かなり冷え込んでくるというような予報出てますので、どうぞ防寒対策ね、暖かくしていただければと思いますけども、やっぱり最近ほら急に降ったりとか、急にね雪とかもね、この辺りですと、
そうですね、
ありますしね。
はい、
はい。この土日皆様どうでしょうか。スタッドレスとかね、そういう冬の準備されたりとか、そんなことかもしれませんし、まあ来週に入るといよいよ年末感が一段と強まってくる感じもありますしね、お仕事の方も一区切りつけなきゃいけないってことで、慌ただしいそんな、年末というところに入ってくるんじゃないでしょうか。そんな、岐阜市内から今週もお届けするわけですけども、まずは収録いつも9時半頃から始めてるんですけれども、遅れた理由としまして、私本日、忘年会に行っておりまして。
はい、そうなんですか。は
い、取引先の忘年会に、お呼ばれいただきまして、そちらの方に出席してまいりました。もちろん、ノンアルコールですし、特にどうという感じもなく、
はい、
ロードサイドの居酒屋っていうよくわかんない携帯の、ね、
ロードサイドの居酒屋でもう皆さん飲まないんですか。
まあ、もちろん飲まれる方はいらっしゃいますよ、はい、でバスをチャーターしてる方もいらっしゃいますし、あとはその送ってもらったりとかね、まあ、よっぽどあの代行まで使うことはないと思うんですけども、ただまあどうなんでしょうね、今一番ピークなんでしょうね、代行とかね。
それはそうでしょう ね。
集まったのが40名くらい、いろいろな各社取引先も含めて、はい、集まっての、まあ、飲み会というか忘年会だったんですけども、見てますとどうでしょうね、半分以下ですね、アルコールを飲んでるのは。
あの年齢層はどんな感じなんですか。
私よりも やや高めが、まあ、平均値。
平均値、
はい、
大半、
まあ、大半ということも、まあ、若い子もいるんですけども。
あ、そうなの。
まあ、でも、まあ、20代30代は、まあ、それでもどうかな、40人中5、6人ってところかな。はい、
なるほど。
まあね、アルコール召し上がらなくなって我々も久しいんですけれども、
というか、まあ、今は飲酒運転厳しいからね、うん、やっぱり皆さん気をつけてるんじゃないですか、うん、
ね。これから皆様も忘年会とかそういうシーズンに入ってきますけれども、まあ、あのだからお食事会とかがね最近多くなったりとかね、もう花からもうアルコールなしにしちゃって、
ほうほう、
その分ほらやっぱりさ、今日もそうなんですけど、飲み放題コースとかってやっぱりつけるじゃないですか、
はい、
そうするとどうしてもそれだけでボンと値段上がっちゃうわけですよね、うん、で飲まない人がやっぱり大半だったりすると、もう単品で頼んだ方が安いんじゃねみたいな話になっちゃったりとかね、であるぐらいならもう最初からあの飲み放題つけずにお食事の方に重点を置いてというような、そんな方が結構最近の思考としては多いかもしれませんね。 美味しいもの食べて年末過ごしましょうとかね、はい、そんなわけでして、9時過ぎまで、先ほどまでですね、忘年会ちょっと私出ておりまして、まあ、急いで戻ってきての収録という、ね、何か悲しくて誰に頼まれてって感じもあるんですけども、自分が好きなんでやってますというような、ことで少し遅めからのスタートとなっております。さて、まあ、年末12月9日ということであと20日ほどで、ね、今年も終わっていくわけですけども、まあ、今週も様々いろんなニュースありました。まずはあけみさんの方から気になったニュースなどありましたら。
なんかありました
いろいろありましたよ。
あ、北朝鮮の船が無人島に流れ着いて、うん、800万円分盗んでったとか、うん、まあ、その辺ですか
ね、
はい、
昨日はなんか大捕り物やってましたね、海の中でね。
ああ、そうだ、逃げようとしたんでしょ、ね、あんまり見てないんですけど、
はい
はい、
あのぐるぐるとあれで逃げれると思う方もすごいなと思う
んですけど、あんなん普通の一般人じゃないでしょ、やばい人たちでしょどうせ。
いろいろ、まあ、憶測ではあるんですけれども、まあ、人民 手帳を持ってたとかね、はい、いう話とか。
でもさ、あんなボロっちい船でこの冬の日本海を渡ってきて生きて渡ってこれるのっていうのがすごい不思議なんですけど、うん、
ただ工作員って言われる人たちはないのは確からしいです。
工作員じゃないけど普通の一般人でもないでしょっていう、うん、その辺のグレーゾーンなんじゃないんですか、うん、でもそんなにあんなボロっちい船に盗んでったって持って帰れないよねっていう、うん、電圧違うしみたいな。
例えば、まあ、うん、ね、もちろんそうでしょうけども、まあ、そんなことはあんま考えたりないんでしょうし。
何が？
盗んで持って帰ろうとかね、その使う使わんとかよりも。
盗んでどこで監禁するの？
わかんないです、まあ、
それは日本国内じゃできないでしょ。
いろいろあるじゃないですか、蛇の道は。
蛇の道はヘビ、はい、っていうことは北朝鮮工作員がやっぱり、ね、普通の人じゃないじゃん、そんなうじゃうじゃいるわけよ、うん、いやね本当に
というようなね、なんだか相変わらず北絡みの話というのは尽きない感じはありますけども。
まあ尽きませんね、次からすげえとね、
う
ん、
はい、あとはどうですか、ここ1週間
何か。ここ1週間ですか、
気になるところは、
まあ、あの由緒ある宮司さんが弟に殺害されたっていう事件ですごいお気の毒だと思うんですけど、うんうん、宮司さんってあんな豪邸に住めるぐらい儲かるんだって私はちょっとそっちを見てびっくりしたんですけど、すごい豪邸ですね東京でね、まあ、あの大きさといいね、洋館風のね、
あの、まあ、皆様もこのニュース、ね、見聞きされてると思いますけれども、我々ですら知ってるぐらいの八幡宮様。
知ってるの？
あ、もうあの有名なお祭りですからね。
あ、そうなんだ、
はい、で、まあ、話を聞くところによると、しばらく前に神社本庁というところですね、まあ、神社を束ねてるところ、はい、まあ、そこからもう脱退してると、
まあ、じゃあ女性の宮司さんは認めなかったんでしょ。
いや、なんかその辺もちょっとややこしかったりも
しますし、それだけじゃないの、
あとはあの元々の弟の方が、
は
あ、まあ、相当本当にあの金遣いが荒くって、
いやだからといって日本刀で姉を切り殺していいってわけじゃないでしょ。
いや、もちろん全然そんな話じゃないんですけど、
この平成の世にね、
はい、
日本刀持ってるってすごいよね、
うん、
それもちゃんと手入れの行き届いた人を殺せるような日本刀を未だに持ってるって、そこそこお金使ってるよね。
ただね、まあ、日本刀って本、まあ、本身のものって意外とあったりするんですよ。
でもあれって何、誰でも持てるの？
誰でもじゃなくて、うん、代々もあるんでということで。
でも代々持てたらそれは手入れをしとかなきゃ研いとかないと切れないでしょ。
もちろん、まあ、色々あるんでしょうけれども、うん、あの割とあったりするものらしいです。
ほう、何でもいいけど、どこまでの殺意で、結局自殺したんでしょ弟さんも。
まあ、自殺未遂なのかな、もう死んじゃったのかな、
よく知りませんけど、
俺もよく分かんないけど、
あの結婚のついたあの豪邸だけを見て、宮司ってこんなに儲かるんだと思って見てたんですけど、なんともなんかむごい話ですよね、うん、そもそもの報道が事実だとしたら、その弟自体の素行が悪くて、自分が悪いから宮司を外されたのに逆恨みをするっていう、そもそも論の根性がもう曲がってると思うんですけど、うん、なんか本当にお気の毒すぎる、
まあね、何が起こって何がどうなってるかというのは今後の捜査の進捗を、ね、見守るしかないんですけど。
でも犯人がもういないんだから分かんないじゃん、
うん、
で犯人の妻も一緒に亡くなってるんでしょ、うん、もう全然意味が分からないんですけど、宮司さんってどうやって生計立ててるのかなって本当に私はちょっとびっくりしてしまいました。
思ったのは、 まあ、これってすごくステレオタイプ的な見方なんですけども、はい、あの、まあ、下町、東京の下町、はい、それでとても有名な神社、はい、ね、で江戸の南大祭りの一つにも数えられるようなお祭りも毎年行われる、はい、まあ、そこの宮司となれば当然その地域の周りの人っていうのは顔も名前も知ってるはずですよ。
それはそう
ですよ、まあ、仙台とか仙台とかぐらいまでね、はい、まあ、なおかつ下町っていうことは、まあ、いわゆるこの江戸三代続くみたいなさ、はい、江戸っ子と言われるような方々が日々暮らしてる中じゃないですか。そうすると例えばあの宮司が例えばそこが悪いことをし始めたとしても周りのそのコミュニティがおいおいっていうような
言わないでしょ、権力者の息子になって。いやいや、
じゃなくて何の権力もないわけです。逆ですよ、権力ないんですから。
いやいやいやいやいや、宮司の息子さんとかって言ったら誰も注意しないでしょ。
いやいや、本当はそういうふうにコミュニティがあのきちんと機能してるのであればそんな曲がった方向に行くことって許されないと思うんですよ。
いやいやいや、有名人の息子だからそうなるんでしょ。
いやいや、だから有名人だからこそそういうのって許されないじゃないですか、本当であれば。
ちょっとなんかあの価値観と考え方が相当違うと思いますけど、まあ、許さないじゃなくって、まあ、有力者の息子だからああいう風になってまったんでしょって私は思ってますけど。
いや、あの政治家とは違って宮司さんっていうのはやっぱりその町に育てられるというところが大きいような気がするんですよ。そこでずっと根付いて何代もそこで来てるわけですから。ってことは町のその監視体制とかが本来であれば機能しなきゃいけないじゃないかなと思うんですよ。でもそれが機能してなくってああいう方向に行ってしまった。で町の人たちも知ってるんですよ、結構インタビューなんか聞いてると。
それは知ってるでしょ、そこが悪いの。でも
例えばそういうのってまあこれだから最初から言ってるストレオタイプ、ステレオタイプな見方かもしれないんだけども、あのね、その初動の時に、おお、お前あそこの宮司の息子やろ、そんなことしてたら帰れかみたいな感じで
言わないんだって。
っていうのが機能してると思ってたんだけど全然機能してないじゃないですか。実際
だから地元でちょっと名の知れた人の息子になんてなんか言ったらこっちが逆にいろいろあれだからってみんな言わないのよ、普通は。そっちよ。
いやー、本来であれば
そんな
均衡法制とは言いませんけど、
均衡法制清き人ばっかりじゃないんだからみんな言わないの。
いや、例えばさ、そこのさ町を牛耳っとる企業のドラ息子とかであればそれは口は出せないかもしれないけども、そこの町にで一緒に暮らしている神社、それも古くからある由緒のあるであれば本当はそういうのが機能してて叱るべきなんじゃないかなと思ったりもするんですけども、まあ、今の世の中って言っちゃうとすごくぶった切っちゃいますけど、そういうことかなとも思ったりもしてね。
まあ、何しろ素行の悪い息子が逆恨みのせいに実の姉を殺したという、 もう悲惨な話ですよ、
うん、
そこに欲とかいろいろが絡みまくって、
うん、
本当にね、
ね、
むごい話ですよね。
まあ、もちろんあの事象自体はむごくてとても凄惨な話であるんですけども、そこまでに至った経緯というのがあるわけで、
まあ、どっちもどっちだと思うんですけどね、そこまでに至ったその確執が深くなったっていう経緯はどっちもどっちの部分が多少あるんじゃないかと思いますけれども、まあ、人の家庭関係のことは分かりませんからね。
ただあまりにも短絡的な行動というか、
うん、そういう人だったんでしょ、
ね、そこでそれ例えばその
大体さ 50いくつになってそんなことする人間っていうのはそういう人でしょ。
いや、まあ、そうかもしれないけども、例えばお姉さんが目の上の炭鉱部であったと失礼してあるんであればある程度行動範囲とかは全部わかるわけじゃないですか、
は
あ、であればそんな町のね、自分の町の中で日本刀で振りかざしてみたいなって一番最悪なパターンじゃないですか。
あいつだったらやるってみんな思ってたんじゃない、
うん、
心の奥底で、
ね、
だいたいね、姉と弟で姉の方がね優秀だとね仲悪いのよ、わかる？
いや、まあまあ、
兄弟だからって仲いいわけじゃないの。いや、ま
あ、もちろんそれはわかるん
だけど、兄弟だから仲が悪いのよもう家族だからやっぱ合わんもの合わんし仲が悪いし確執はひどくなるとは思うんだけど、まあ、でもこの弟の場合は、まあ、自分が悪いんでしょっていうところを考えないのがやっぱ一番愚かだね。
まあね、はい、
まあ、でもお気の毒ですよ。でもあの豪邸は素晴らしかった。東京であんな豪邸持てるなんてすごいよね。
まあ、あのどこまでが自分の私物かどうかっていうところもありますけどもね。
いや、住めるっていうだけですごいじゃん。
まあだから
借り物だろうが何だろうが
快感的な要素もあると思うんだけど、
そんな東京であんな立派な家にさ、住むコストだって考えてみたらバカにならないぐらい高いだろうに、あんなものが維持できて暮らせるっていうのがすごいよね。
まあとにもかくにもちょっとショッキングな出来事であったのは間違いないのかなと。
ちょっとショッキングです ね。
はい、お話でございました。あとはどうですか、今週というと何か大きな話は気になったところとか。
あんまニュースも見てないしあ、じゃあちょっと強烈だったのは、あの南米の国で名前を覚えてないんですけど、
はい、
朝のあの BS のワールドニュースを見てたらですね、南米のとある国で女性がキャッシュコーナーで一人お金を下ろしてると、そこに声をかけてくる男がいて、でそいつが薬を飲ませて、でその薬を飲むとなんかもう相手に服従しちゃうような薬なんだって、でその薬を使って服従させてキャッシュカードから全部お金引き出して、でさらにその後連れ帰って散々あの暴行した後に何日か後にポイって捨てて、でその女性はあのふと我に返ったらなんでこんなとこにいるんだろうっていう、その間のこともほとんど覚えてないんだって、うん、でも病院で検査したら、まあ、暴行されてたってのが分かるらしいんだけれども、そういう犯罪が非常に増えているとかっていう話で、もうさ、キャッシュコーナーでお金一人で下ろしててそんな犯罪に巻き込まれるのと思ったら、まあ、これはね、日本ってどんだけ平和な国なんやろと思ってね、これが事実だったらなんでみんな怖い国で生きてるのって、女ってだけでもすごい危険じゃないとか思ってね、まだからびっくりしたんですけど、どういうことですか？そんな、なんでみんなそんな女の子と寄ってたかって、薬飲まして暴力して金奪って、そんなモテ遊ぶんですか？
別にみんなじゃないんですけど。
いや、男ってやつはひどすぎますよ。で、朝からそのニュースがね、これが本当だったらと思ってね、ちょっと悲しくなっちゃったんですけど、南米のどこだったかな？コロンビアかどっか？覚えてない？
あ、見てない。
聞いてなかった一緒に。もうね、朝から衝撃的でしたよ。で、その薬がネットですぐ簡単に買えるんだって、うん、で、すごいそれがもう今流行ってるんだって、そんな事件が、うん、どうしますかあなた本当に、
はい、
なんでさ、世界の男はさ、女を添えてさ、従属物みたいなさ、おもちゃみたいな扱いするんだよね。
ね、
本当に嫌よね、うん、と思うと本当に日本いい国やわと思って。
確かにね、
改めて思いましたけど、そんなところで必死に生き延びてる女性たちってさ、強いよね。
強いですね。
ねえ、
はい、
と思いませんか、うん、全然乗ってきませんね、
うん、あんまりこうっていうか、こう裏があんまり見えないっていうか、なんでそういうことがなっててっていうのか、
お金欲しさでしょ、
うん、
お金欲しさ、なんで手っ取り早く人のお金盗むのが早いからでしょ、真面目に稼ぐより、うんうん、だからああいう国だとキャッシュコーナーもやっぱ一人で行っちゃダメってことなんだよ。
もちろん。
でキャッシュコーナーで人に話しかけられても絶対振り向いちゃいけないし、もうやっぱりもう一人行動っていうのはやっぱりダメなのよっていうのをね、改めて思ってね、思ったわけですよ、
はい、
今週一番なんか衝撃だったあのニュースですね、
うん、
以上、
はい、少し方向を変えてこの話題をして、皆様のメールに行こうと思います。あ、先に、YouTube の方でご挨拶はさとしさん、そしてゆうさん聞いてもらってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
年末感というところで、このところ、前回はあの流行語大賞の話とか、はい、その前は紅白の出場歌手の話とかといった、まあ、年末つきものの、そんな話題をしてますけども、まあ、これも一つ大きな話題というか年末っぽい話、ヒット商品番付というのが出ております。こちらですね、2つ出てるんですね。で、有名なのは日経 MJ という、
はい
はい、日経新聞社の方から出されますヒット商品番付、まあ、東の横綱西の横綱という風で出てますけども、もう一つ、三井住友銀行グループSMBC コンサルティングというところが、こちらの方も同じく、2017年ヒット商品番付というのを発表してますので、
はい、
結構 MJ の方は意外といろんなところで紹介されてますので、
はいはい、
こちらの、三井住友の方をご紹介してみようかなと思います。 今年まずヒットした商品、東西というふうに分かれてますけども、明美さん、
はい、
横綱は
何ですか。
何でしょうか。まあ、横綱というか何かこう今年のヒット商品に入ってそうなもの。
もの？
商品、まあ、サービスも含みますけど。
ああ、分かりません。
何か何かあるでしょ。
何？
今年
何が流行ったの？ポケモン GO とか。
あ、今年じゃないですね。
何ですか。
まず横綱は、東はインスタ映え。
商品じゃないじゃん。
まあ、これはインスタっていうものが商品になりますよね。そこへの広告っていうのが当然、まあね、経済活動としてはあります。でもう一つ、まあ、これに対して西の横綱はツイッター政治。
ほう。
つまり今年選挙がありましたけども、そこでツイッター解禁ということになりました。まあ、ですので、まあ、共にいわゆる SNS というところでの、ヒット商品というところが、ノミネートされています。そして大関になりますと、東は任天堂スイッチ、西は iPhone の10ということで、まあ、このあたりは今年一番品薄なものかなというところですね。 iPhone X はまだちょっとすぐには手に入んないですかね。
あ、そうなんですか。
店頭でもね、
見てもない現物。
はい、
うん。
関脇になりますと、東の方は、藤井聡太四段、加藤一二三九段という、まあ、これはひとまとめにされてますけども、将棋がね、今年はこの二人によってかなり人気出ましたしね。はい、西の方は10代のスポーツ選手という風で、これもひとまとめにされてますけども、卓球の張本くんね、あとは樋口新奈選手、この人って
若葉フィギュアの子でしょ。
うん、
うん、今日やってたよフィギュア。
本当、
うん。
あと畑岡奈紗選手は、これちょっと全然わかんない。はい、まあ、そういった10代のアスリートが躍進したというところで関脇。小結びになりますと、東は自動運転技術、西の方は AI スピーカーという風なところで、このあたりもいわゆる AI というキーワードになりますかね。ただあの AI スピーカーっていう風には呼んでほしくないっていうようなね、いわゆるスマートスピーカーとか、なんかそういうちょっと言葉の AI ってものに対するまだちょっと猜疑心というか、そういうのも残ってたりもしますけども。はい、で、ですね、前頭の方ずらずらっていきますと、料理キットってわかります？今年流行った
料理キット。
はい、
知りません。
なんかこれね、鍋かなんかそんなものらしいんですけども、あけみさんも知らないですよね、料理キットって
何。
ですね、高齢者をターゲットにしたらしいんですけども、若い世代の利用が増えたというところで、オイシックス大地のキットオイシックスっていうのの会員が 5.5 万人。
あ、オイシックスが第一買収したでしょ確か。
うん。
うん。で、何、そんな、カット野菜とかのそういう組み合わせなの？
そうそうそう。なんか、それが一個あれば、もう100種類ぐらいできるとかって、そんななんかあったじゃないですか。
まあ、調べといたら？
ぼんやりで話をしますね。
調べといたら？ラジオで話すつもりだったんだったら。
はい。まあ、写真映えするものが多く、まあ、この辺もインスタ映えというところですかね。まあ、会員が随分と約10倍になったという、はい、そんなところ。そしてあとは電子タバコというところが入ってたりとか、西の方は、シャンシャン、インバウンドで、琴商品で、ハンドスピナー、青色食品などがありますけども、この中で分かんないことありますか。
青色商品
じゃあ食品。
食品って何？まずいやん、ね、青色って。
青色食品というのは、まあ、食欲減退効果があるため、今言ったように、タブーとされていた青色というものなんですけども、ビレッジヴァンガードなどで、青い紅茶とかを販売していたところ、始めたりとか、スペインで生まれた青いワインのギグっていうものが日本で販売したと。食品と青色という意外性と、まあ、これもフォトジェニック、まあ、やっぱりもうインスタ映えですね、とにかくね、というのを相乗り効果で人気を高めているようだということで、今 言ったように、どうしても青色ってのはなかなか食品には向かない。
見た目まずそうだもんね。
ね。
ソーダのアイスクリーム、アイスキャンディーとかはさ、水色はまだいいけど、うん、それ以外の発色の青系はまずそうだもんね。
コストコとかに行くと、たまにこの青色使った、
アメリカ人好きそうっていうね、
はい、
日本人絶対食べたくないみたいな青色ケーキとかね、
でっかいケーキとか売ってますけども、 あれはうまいのかって感じ
が。だってさ、紫芋をパウンドケーキに混ぜて焼いたって群青色に焼き上がるんでね、うん、まずそうだった、
はい、うん、あとこの中で気になるのは、そうですね、インバウンド、いわゆること消費というところですかね。今までは物に対する消費というのが多かったんですけども、まあ、ここに来てこと、体験、経験ってことに対しての、消費という行動が随分と多くなって、いわゆる観光、国内での観光とかね、そういうところに、結構お金を落とすことが多くなったという、そんなところが今年のヒット商品の番付として載ってました。皆様の中でもなかなかずらずらっと言ってもよくわかんないとか、それを、あ、私はそれだったとかあるかもしれませんけれどもね、まあ、こういう話題があるということも、まあ、年末かなという話でございます。さあ、ぼんやりした話になってしまいましたので、皆様のメールご紹介に行きたいと思いますが、よろしいですか。
はい、
はい、ではトップバッターはこちらの方、ホイホイさんのメールご紹介しましょう。ハワイで大雪警報がというふうにあります。12月となり秋も終わりました。紅葉の写真もなんとか撮れ、ちょっと満足しているホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
同じ県内でも場所によって紅葉の発色が全く違います。去年良かった鎌倉の円覚寺は今年は葉先が枯れてダメでした。横浜の都筑区にある都筑中央公園の紅葉はそれなりの発色を見せていました。紅葉写真の足跡はホームページにまとめてあります。現在は2月のサークルの写真展示の準備中ですということで、はい、まあ、ホイホイさん、お近くとかね、結構写真撮影とかで紅葉今年もあちこち出かけられてたようですけれども、本当にちょっとしたことでね、色づきとかがね違うみたいですしね、
はい、
うん、この辺ですとイチョウ並木のある道があったりすると、一番ピーク時期になると本当に道も、ね、全部黄金色に輝いていて
銀杏臭いよね。
まあ、メスがあるところはねそんな、紅葉というのも、もうほぼほぼ一段落ですかね、はい、写真の方またよかったらホイホイさんのホームページ、皆さんよかったら訪れてみてください。今週のネタ提供です。まずがっかり観光地の一つである札幌時計台ですが、6月から5ヶ月間建物外部の改修に入り休館となります。期間中は足場やシートで覆われ建物はよく、見えなくなります。1995年から98年の耐震改修以来の20年ぶりの改修で、劣化した建材の補修や外壁の塗装が行われます。この時計台は北海道大学の前身である札幌農学校の初代教頭を務めたクラーク博士の構想に基づき、1878年同校の演舞場として建設され、1881年に時計塔が敷設されました。農学校の移転に伴って札幌市が1906年に買収いたしました。時計台は木造2階建てで展示室やホールがあり、がっかり観光地とはいえ年間約20万人もの人が訪れます。私も行きましたが、当時の技術では平らなガラスが作れず外の風景が歪んで見えたのが印象に残っています。続けて、次はハワイでの大雪警報が出されたということです。まあ、これも最も、各国の天文台がひしめく標高の高いマウナケア火山の、山の山頂付近だけで標高は4205メートルもあります。11月27日から28日にかけて大雪が降り、大雪警報が出されました。マウナケアで雪が降ることは珍しいことではなく、このマウナケアは現地の言葉でも白い山というのを意味をなしているそうです。ここでスキーを滑るスキーヤーも多いとのこと。ハワイという 認識が一変させられます。ではではといただきました。ホイホイさん、毎週メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、まずは最初の話題、札幌の時計台、こちらの方が改修に入って、6月から5ヶ月間とありますから、逆に言うとこれもうそろそろ見れるってことなのかな。これからの6月からってことなのかな。来年の6月からなんですかね。はい、20年ぶりの補修工事ということで、これは見たことは
ないですよ。北海道行ったことないもん
ね、うん、はい、札幌の割とメインストリートに近いところにありますから、中まで入ることはないにしても、外から見た人は、まあ、札幌を訪れた人なら結構見たこと多いと思います。私も見た記憶ありますけども、まあ、がっかり観光地とは言いますけども、まあ、あ、これかっていう感じで、
あ、そうですか、
言われないと素通りする感じの、まあ、ものではあるんですけどもね。それでも当時としてはやっぱり、立派なものだったと思いますし、まあ、時計塔というもの自体がすごく珍しいものだったという時代のものですから、そういった歴史的観点からとか、あと中がね、展示がいろいろあるようですから、訪れてみるのもいいかなと思いますけどね。そしてハワイの方では大雪警報で、なんかハワイで大雪警報っていうとどこでって感じもありますけど、
そうだね、
はい、
う
ん、マウナケアという大変標高の高い山、標高4205メートルですから富士山より高いところ、各国の天文台がいっぱい並んでる風景とかはなんとなく皆さん記憶があるかもしれませんけれども、はい、はい、そちらの方で大雪が降って、警報になったということですね。スキーヤーがいるってことはスキー場があるってことなんでしょうかね。
そうです
か、ね、リフトとかあるんですかね。
どうですか ね、
ね、ハワイ行ってスキーしてきたなんてのもね、なかなか
酸素薄そうだから偉いよね。
まあまあ山頂から行こうと思うとね、
ね、
はい、どうしてもこう先入観だけで聞くとどこでなんでみたいな話になりますけども、ハワイでもこうした大変高山もあるわけでして、当然そこでは雪も降るということでございました。はい、ホイホイさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
では続きまして、小鮎さんからメールいただいております。ピアノのお話を聞いてというタイトルで、ヒデさん、あけみさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
小鮎の天ぷら、久しぶりにメールいたします。
はい、ありがとうございます。
結婚の時、私の嫁もピアノを持ってきました。昭和50年前後のヤマハのピアノです。私は楽器は、全然ダメで楽譜も読めないんですが、せっかくピアノが目の前にあるのだからと、結婚当初しばらく独学で遊び半分に練習したことがあります。
おお、素晴らしい。
バイエルの赤本から始めて、それだけでは面白くないので何か一曲を覚えようと、無謀にもエリーゼのためにに挑戦。
なるほど。
毎日暇があればピアノに向かい、曲がりなりにもたどたどしく、もうどうにか弾いているつもりにはなれました。まあ、つもりだけですかと。ところがそうこうしているうちに自宅を改修することとなり、ピアノは嫁の実家に一旦預かってもらうことにしたのですが、そのままずるずる17年間、ピアノは今も里帰りしたままです。義母には、義母お母様にはたまにはこのピアノ持って帰ってねと言われるんですが、てんてんてん。そこへ明美さんのピアノ売却のお話、私からお母さんしっかり、お母さんしっかりしたピアノは結構いい値段で売れるそうですよとは言いにくいのですが、嫁と義母の間でピアノをどうするかという話であれば、リトラジで聞いた話をしてみようと思っています。毎週ありがとうございます。それではっていただきました。小谷天村さん、ご無沙汰してます。メールありがとうございました。
ありがとうございます。
先に脱線してますけども、今日彦根のブラタモリは見たんですか。
あ忘れた、
まあ、録画してある、
録画してあるよね、
はい、
また見ましょう。
後でゆっくり見たいと思います。
今日はね、なんかいつもとちょっとペースが狂っちゃって、ブラタモリ見る時間テレビの方いなかったね。
私はもうい
なかったもんね、はい、それで余計にテレビつけなかったからすっかり忘れてた、 あ、まあ、とりあえずあの奥さんに私がピアノを売却した話をしてですね、それでどうするかをあの実家のお母さんと相談されればいいと思うんですよ、うん、小林さんが直接言うと角が立ちますからね、うん、まあ、でも使わないのであればやっぱり本当にネズミに食われたりとかしてもう処分にお金かかりますっていう風になる前にやっぱり買ってもらった方がいいんじゃないかなと私は思いますし、でもネズミに食われようが何しようが子供の時の思い出だから永遠に取っとくっていうんであれば取っといた方がいいと思いますけど、まあ、なんせね自分で動かせれんでね、
まあね、
っていうそこがね、うん、そこが一番の問題ですよ。もう絶対に動かすにはやっぱ誰かにやってもらわなきゃいけないからね。
まあ、お金になるならないというところを置いたとしても、せっかくあるものですから誰かが使ってもらっての道具という考え方もあると思うんです。
それだからそろそろどうするみたいな話の持ってき方でもいいと思いますしね、うん、ずっと置いとくのみたいな、うん、ね、ずっと置いとくんだったらやっぱり定期的にメンテした方がいいよっていう、うん、虫に食われるとダメだからねっていう、
てかまあずっと置いておくっていうこともさ、置いておくっていうもんでもないじゃないですか。
でも置いておくねんってみんな。
いや、だから
こちらもご実家に再度戻って17年放置なんやって、
うん、そういうの多いと思うんです
けど、みんなそうなんじゃないやっぱり、うん、
でもやっぱりその使用目的として目的がある以上その目的にで使ってもらった方が幸せじゃないですか。
でもさ、使ってもらうにしてもさ、もう調律とかしてないとそもそものそっから始まるからね、
うん、だから
調律して音合わせしてからじゃないと聞けないからね、だから
そこまで自分で使うならそうでしょうし、うん、その気がないのであればどなたかやっぱり使っていただける方への橋渡しとして、ね、でなおかつそれで多少なりとも金銭が得られるのであればウィンウィンじゃないかっていうところをやんわりとこう伝えていくしかないですよね。
まあまあ、でも小林さんが言うと角が立つので、奥さんに私の売却話をさらっとして興味を持つんであれば、じゃあどうするか決めたら話し合ったらみたいな感じでいいんじゃない、うん、まあ何にしろですね、鍵盤の奥のフエルトとペダルを踏んで下がるフエルトが虫食ってると買い取りしてもらえそうないそうなんでね、200台に1台ぐらいで出てくるんだってやっぱり状態が悪いと。
聞き直してたんだけど、はい、写真とか君撮って送ったの？
私は写真撮って送った。だから私はその買い取りに来た時に金額で揉めたくなかったのと、うん、査定が下がるのが嫌だったので、でそれが嫌でトラブルを防ぐためにとりあえず私が気になる傷のところの写真を撮って、あとその先方がその鍵盤奥のフェルトとペダルを踏んだ時に下がるフェルトの状態を確認しろって言われたから、それの写真も撮って送った、うんうん、でその傷とかを見てそれでも8万円で買い取ってくれますかっていうのを交渉してOK ですってことになったから、やっぱね嫌やんそんな、うん、こっちはもう処分するつもり満々なのに、うん、持ってけんとか5万にしろとか言われたらさ、うん、かなわんでしょ、うん、だから私は一応そうしたよ、うん、だから最初に向こうがここを確認しろっていうのを確認して、さらに私もこんな状態ですけどどうですかっていうのは投げかけて、お互い納得の上で持ってってもらったから、うん、そうだね、それやっぱ大事でしょ
う。だからまあそれ聞いてて、ああそうか、今時その写真を送る、まあ、いわゆる画像を送るってことがものすごくハードルが下がってるよなって思って、
ね、うん、そうですね、 iPhone でポッポッポッて撮ってピッて送るだけだから、うん、でも一応ねその引き取りに来た方もその鍵盤の奥のフェルトと中開けて中の虫食いがないかとか全部一応見られてたから、うん、まあ、最終的にそこで重大欠陥があったとしたら、ああちょっと査定が変わるみたいな話になるかもしれないけれども、まあ、でもなるべくねその最後の最後でさ揉めたくないからね、
うん、だからまあ当然君は売る側の気持ちだし、もちろん買い取る側でもやっぱりさ、画像で事前にある程度確認ができてれば、
そうそう、
それはそれなりの心持ちで来れるわけじゃない
ですか。そうそう、でだからもう一件8万3000って言ってるって、3000高いけどどうしよう悩んでるって話をして、でもやっぱりこれとこれとこれの傷がある分やっぱりその3000円分は話できないって言われたら、まあしょうがないよねってこっちも納得できるじゃない、うん、でその辺の交渉はしましたよ、ね、やっぱり、うん、
まあ、売る売らないというところよりもまずは
どうするか、
そのピアノというものの目的というのはやっぱ弾いてもらってなんぼであると。
そんなこと分かっとるけどさみんな子供の時に買ってもらってそのままなんだって、
うん、でせっかくそれであればまだそのピアノが生きてるのであれば、その目的を貫通することが一番の幸せだと。
それだから新たな人生を歩んでいただくために私のピアノは浜松工場に旅立ってですね、浜松でメンテしてもらってまたどなたかに買っていただくんですよ
ね。
はい、
はい、まあ なんとかそれであのスペースも広がることですし、
いやこれがね本当にピアノ1台ないだけでこんなに広いのかっていうことで、我が家今日午後からねあの模様替えしたんですよね、ピアノを、はい、がなくなってちょっとスペースができたのね、うん、そしたらですねピアノを動かしたら私とヒデさんとマーマ君と誰か、あの、誰だったっけ、スガちゃんだったっけ、うん、4人で撮った若い時の写真がね、後ろに落ちてて出てきたりとかですね、そんな思い出を蘇ってくるので、一回動かしてみるといいと思うんですけど、いや、やっぱね、ピアノってやっぱさ、高さもあるから、結構存在感あったんだね。で、そこに、あの、汚れないように布かぶせておいたんですけど、そうするとさ、その布が全面見えるわけじゃない、あ、こんなに大きかったんや、と思ってね。そうなんですよ。で模様替えしましたよ、模様替え今日は。
ね。ぜひ、まあ、あの、急いでとは言いませんけれどもね。
はい。
まあ、あの、弾いてもらえる人に。
まあ、また小林さんが弾くとかね。
弾くのが一番いいのかね。まあ、もちろんそれも一番でしょうけどもね。
はい。でもやっぱりみんなさ、一回ピアノが来ると、弾こうと思うのよ。私もここに持ってきた時にまた弾こうと思ってやったんだけど、はい、まあ、所詮練習嫌いな人だったんで、続きませんでした。はい。
ということで、一度ちょっと作戦を練っていただいて、
はい、あのピアノの上の蓋をパカッと開けると品番書いてあるんで、その品番を見てですね、チャチャチャチャって検索かけて買取相場いくらぐらいか見てですね、まあ、ちょっと探すと楽しいかもしれないね。
息子さんたちは興味ないのかな。
ないでしょ
早いな。
あったら持ってきてるでしょ。
ギターとかやってるかもし
れない。それはわかりませんけど、
はい、ということでした。小林さん、メールありがとうございました。
もうその気になったら、あの、ピアノ買取比較サイトでですね、滋賀県引き取りでね、検索かけると、該当業者出てきますからね。はい。上手に交渉してください。
はい。彦根のブラタモリは、次週、まあ、あの、覚えてればお話ししたいと思います。
そうですね。はい。
はい。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ではこちら、最後のメールいきましょう。佐藤さんのメールご紹介します。ヒデさん、明美さん、ママさん、リトラチファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
岡山の佐藤です。今日は我らがファジアの2017年ファン感謝デーの日でした。前年ですとこの時期私は仕事になることが多いのですが、今年はお休みでした。でもですね、昨日までに今年でファジアのを去る選手たちが次々と発表され、正直私は面食らってもいます。こんなに抜けて大丈夫なのって感じです。ファン館の方は今年も開催場所は岡山市屋根付きの多目的グラウンド岡山ドームです。実は今回のファン感謝デーは、試合日と同様にシートバリーがあったんです。すごいでしょ。あ、場所取りできたんだ。
すごいっす ね。結構な広さのとこでしたよ、
うん、
はい。
だからうちは前日からサトシ嫁やトモコさんがシート張りに岡山ドームに行ってました。
ほ
ー。12時会場でサイン券や写真撮影券、ファン館オリジナル商品などを求めて偉い人です。そして13時社長の挨拶でファン感謝デーが始まりました。なんやかんやで15時半閉会でした。なんといってもファン館のメインイベント、選手たちのファジ新喜劇というものです。カジ選手プロデュースによるトップ選手全員参加の新喜劇は、最高に面白く最高に幸せでした。選手やスタッフさん、ボランティアさん、サポーターみんな、楽しんでましたよ。本当にまたさらにファジアーノが好きになった感じです。しかし考えてみると、来季はこのメンバーから現時点ですでに12人の離脱が決まっているし、
多いですね。
そんなことがふと頭をよぎるとたまらなくなって涙も止まりませんでした。しかし最後には笑顔で送り出してあげないといけないし、とにかく2017年シーズンは今日でリセットです。そして2018年に臨みます。早くも来シーズンが待ち遠しいですね。すみません、尻滅裂なメールになってしまいました。頑張れファジアの俺たちがついてる。今日、それでは今日はこの辺で、また来週といただいております。サトシさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。岡山県の、岡山市にあります多目的グラウンド岡山ドームで行われた、ファジアの岡山のファン感謝で、こちらの方に出かけてきたというお話であったんですけども、シャープリトルラジオの方で、同じようにこちらで画像付きでつぶやいてもらってまして、ずらりと並んだ選手たちの様子ですとか、そして 先ほどあった、いわゆるあの吉本新喜劇をね、
はい、
こう梶選手がプロデュースして、梶さんって確か大阪の人でしたっけ。
あ、そうなの。
うん、であのそれの、まあ、新喜劇というか、寸劇があって、まあね、大変に楽しめたということですけども、写真の位置からすると相当いいところ撮れてる感じがしますね。
もうでもさ大変だよね、シート張りとかね。
まあ前日からね。
ねえ、はい、だって昨日平日でしょ。
そうですね。
そうだよね。
はい、それでも、ちょっと今回はファジアノに関してはまあいわゆる対談というか
半分いなくなるってこと ?12 人ってこと。
そこまでではないですけども、
30人ぐらいいたんかな、チーム。
大体いますから。
あ、岐阜はいなかったよね。
いや、いますよ。
いない。まあ岐阜のことはどうでもいいけど、はい、でもさ、あの片山英一選手がセレッソ大阪に行っちゃうんでしょ、うん、なんか一人寂しいね。
たださ、上に上がることはやっぱりファンというかサポーターとしてはまあ誉れじゃないですか。
いや、だってあのロングスローはなかなかの脅威よ。
まあもちろんそれもそうでしょうけども、
片山選手のね、うんうん、
だからやっぱり自分たちのねファジのユニフォームを着てた選手が上のカテゴリーに行く、
まあそれは名誉なことです、
ね、もしくは上位のチームに行くってことは、うん、あ、まあ、まあもちろん抜けてほしくないのは当然でしょうけれども、はい、でもまあね、こう祝福して送り出せるんでしょうけれども、今週中頃に行われたんですかね、いわゆるトライアウトという、
はい、
システムがありまして、まあ来年の契約を、結べなかった選手たちが今年は108名とかなんかそれぐらいがですね、集まって、そこでまたいろんなスカウトですとか各、ね、球団クラブの、スタッフに自分たちのプレーを見てもらって、そこでまた再契約をしてもらうっていうそういうのがあったみたいですけども、大体ね何割ぐらいだと思います。
1割ぐらい。
そんなに低くはない。
そんなに決まる、
はい、
2割ぐらい。
いえ、
3割
7割ぐらい決まるらしいです。
でもさ、大体みんな J3 とかその下とかも含めてでしょ。
あ、もちろんもちろん。だからでも全くお声がかからないっていう人は3割ぐらい。
ああそう、うん、結構決まるんだね、うん、まあ、だって選手ぐるぐるぐるぐるチーム移動してるだけだもんね、うん、
でまあ、今回は大久保とかね、
あれ、あの方は年齢でしょ。
うん、でもあのトライアウト出てますから
ね。まだやりたいんだね、うん、
あとは。
いや、そうやって思うとさ、サッカー選手で自分の意思でもうサッカー選手やめますって言って引退セレモニーとかやってもらえる人って本当に少ないよね、うん、もうみんなこれでトライアウトで決まらなかったらそのまま引退していく人もいるからね。
もちろんね、
うん、だからやっぱりなかなか厳しい世界だね。
あとは木島選手とかね。
だって結構いいお年でしょ。
まあもちろんそうでしょうけど、はい、まあ日本代表というのを背負った選手ですらそういったトライアウトになったりとか、平均年齢が27歳とかそれぐらいだったかな、確か。
そうなんだ、
はい、なかなか厳しい世界ではあるんですけれども、またね、新生ファジアの来季に向けて、再始動というところになります。付け加えですけども、我らの岐阜も同じようにまあぼちぼちいろんな選手が入れ替わるという話がね、入ってくる選手も発表がちらっとあったりとか、中央大学から新しく大卒で、
まあ、ちょっと若干今興味薄れ気味なのでいや、だってあの最終戦のボロクソの負け方とか見るとなんか、あ、やっぱり弱かったんだっていうのが分かってですね、あ、まあこんなもんよねっていう、こんなもんかみたいな、あんなに期待したのにこんなもんかっていうのからね、なかなか立ち直れませんね、
はい。まあ来年、まあ、ほぼほぼ3月ぐらいからまた始まってくるわけですけども、
それとさ、その岐阜の契約満了になった選手はもう大概予想がついてたじゃない、うん、あのまあ、今回の大木さんのサッカーに合わない選手でもほとんど出てなかった方だから、まあ、しょうがないよねっていうのが分かるので、うん、今のところ発表ある人たちはね、まあだから余計にふーんって感じかな、
はい、
まああんまりメンバーも変わらないのかなみたいな、珍しいよね変わらないって、って逆にね、
意外と、 こう退団する選手というのは発表早かったりしますけども、なかなかこう新たに加入する選手というのはいろいろと、ね、契約上の話があったりとかして、
来年でしょどうせ発表
ある
よね、
発表までするのは少し先になるかもしれません
が、大体さ岐阜のチームがまだ今週ってか来週も練習をするっていうのが私はびっくりでですね
素晴らしいじゃないですか。
はぁっていつもとっくにトライアウトの前に終わっとるやねえかとか思って、まだやるのみたいな感じでね、監督は別に俺は休まんでもいいけど、まあ選手は体は休まんでもいいけど頭は休ませないかんで、別に今からすぐやってもいいよみたいなこと言ってるから、待て待て待て、そんな監督初めて見たぞみたいなね、そんな感じよね、
まあ、いいんじゃないですか、選手たちもあのなんか結構楽しいっていう話もあるんじゃないですか、
うん、なんかみんな練習楽しいって言うけど、練習楽しいんじゃなくて勝てるようにしてくれよって私は思うんですけどね。
いやでも素晴らしい、
まあつまらんよりはいいけど練習楽しいってなかなかないよね、うん、なんで練習楽しいのに試合勝てないの、楽しいで終わってるから。
いやまあでも悪いことじゃないと思いますよ、
まあまあそうですけどね、はい、
そんなわけで、ここからしばらく J リーグ関連の話というのはね、ちょっとそんな退団入団みたいな話になりますけれども、はい、岡山もどんな選手が逆にね入ってくるのかというのもちょっと楽しみなことかもしれません、ファン感謝での様子画像でねちょっと見せてもらいましたけど、
ありがとうございます、
はい、随分大勢の方が行かれたよう
で、でもいいですよね、最後にそんなイベントやって ね、あの1年間サポートしてくれた方たちにね、はい、あの最後の最後に楽しませてくれるって、ね、で選手もみんな会えたんだったらね、うん、思い出になりますよね、うん、
長澤監督の続投ということですから、まあ、ここで、ね、長澤のさんのサッカーというものの集大成になってくるのかなというのが来年の岡山ということだと思いますし、サポーターも皆さんちょっともう腹くくってるって感じはありますんでね、はい、またそのあたり動きがありましたら教えてください、佐藤さん毎週メールありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、今週も、たくさんのメール、各地からいただきました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ではしばらくお時間がありますので、お話を続けていこうと思うんですけども、明美さんの方から何か、
いやあのですね、はい、まあ、ちょっとしたあのアドバイスなんですけれどもね、今日我が家配置替えしたっていう話をしたじゃないですか、はい、模様替え、はい、であなたが帰ってくる前に大型の家具をすぐ動かせれるように中身出したりとかしていろいろやってたのよね、うん、で一応さ我が家家具に転倒防止、地震の転倒防止のね、うん、つっかえ棒ってかしてあるじゃない、それ専用のやつ、それをね外そうとしたらね、うん、緩んでるの、
なるほど、
でね突っ張り棒の意味なくなってるの、うん、なんかねちゃんと立ってるんだけどちょっと触るとなんか油のせいで下っ側は家具にくっついてるんだけど、でもなんか上っ側はなんか突っ張りが緩んでてなんかすぐ倒れそうみたいな感じでね、
今言ってる突っ張り棒というのは家具と天井を固定させ る、まあよくあります地震 あの転倒防止のね、
そうなんですよ、
はい、梁というかね、そういうものですね、
なので、はい、地震対策のためにですね家具を固定したぞと、皆さんその突っ張り棒をやったら思ってると思うんですけれども、これは定期的にですね締め直さないといざという時に緩んでて役に立たないかもしれない、ちょっと今日びっくりしたもの、
はい、
だから防災の日とかにね毎年一回
そうです、ね、
あの突っ張り棒の突っ張りチェック、うん、これはねした方がいいですよ、うん、生活の知恵です、あんなに緩んでると思わなかった、
ああいったことって一回やってしまうともうそれで満足っていう感じがね、
そうそう、
まあ、見た目にはそれが機能してるように見えたりする、
ね、見た目にはちゃんと立っとるんやて、立ってるし別にそんな天井との間に隙間があるようには見えないんだけど、うん、でも触ってみるともう緩い、うん、なのでねこれはやはり防災の日には必ず家具転倒防止の突っ張り棒の突っ張りチェック、うん、これ推奨します私、ね、
まあ、あの似たような話はよくあることでして、
ええ、
ね、あの普段使わないものとかをたまに動かしたりするとグラグラだったりとかね、
まあね、
使い物にならなかったりとか、穴開いてたりとか、
まあでもさ、
まあ、いろんなことがありますけども、
地震対策のいざという時のために対策をしておいたのにいざという時に役に立たなかったっていうのはこれまたね、うん、まあ別になんか使おうと思って穴開いとったぐらいはどうってことないけどね、一応命を守るために突っ張り棒してるのにね、これが緩んでたらまあなんともならないですよ、 ということで、やっぱね、女性の力だと締めたつもりでもすぐ緩むんだろうね、うん、やっぱ男性にやってもらった方がいいですよ、脚立に乗って。
話ちょっと違うかもしれませんけど、今週見た地方ニュースなんかでも、はい、いわゆる災害用の備蓄っていうのを、
あるね、
各地してる市町村でしてたりとか、うん、地方自治体でしてるんですけども、この辺の東海の 4県だったかな、ちょっと定かではないんですけども、まあ、確認したところどこもその備蓄量が全然足りなかったっていうね。
足らないの？
でもさ、結果が出たらしくって、
備蓄っていうのもその国の基準とかはあるとは思うんだけれども、キリがないわけだよね、うん、だから どこで線を引いてるか知らないんだけれども、
だから、まあ、例えばその市とか町とかの人口の3日間分なのか、それが1日分なのかとかでも全然違ってくる話ですし、う
ん、まあ、とりあえず2日分ぐらいあればいいんじゃない、
う
ん、
まあ、どこをそれが基準なのかっていうのが微妙ではあるんですけども、
であれだってさ、備蓄の食べ物だって賞味期限があるわけじゃんね、うん、でやっぱりある程度長いのは当然なんだけれども、それも毎年毎年当然更新していかないと古いやつになっちゃうわけじゃない、うん、だからそういう管理費だってやっぱ大変大事だよね、
うん、だから、まあね、例えばそういうのの賞味期限が近づいてきたんであれば、うん、それをもう出すしかないんじゃないですか。
そうそうそう、
廃棄するのは、ね、もったいないから、だからそれをまあ、イベント的な形で備蓄品はこういうもんなんですよっていうのを食べてもらうっていうようなイベントを開いても悪くはないと思うんですけど、
ね、まあ、それもそうだけど、そのやり方はあると思いますが、まあ、備蓄って言ったってね、ある程度ね、まあ、無制限にはできないので、スペースもいるし、お金もいるしっていうことなんで、できる範囲でやらなきゃしょうがないんですけど、まあ、足らないって言ったってね、別にもう、今時1日2日しのげば、なんとかなるんじゃないの？
まあ、だからね、どこ、基準はちょっと、定かじゃないんですけども、一応なんかそういう調査をしたら、全市町村で、その基準まで行ってるところは一個もなかったみたいな、そんなニュースをちらっと見たんで、ああそんなものなのかとか思ってね。
そんなもんでしょう、うん、しょうがないよね、だってこればっかりは、
はい、
いつ来るかわからないものに対してさ、そんな多額の税金使って備えとけないしね、うん、
まあ、ただね、これだけ地震の多い災害大国と言われて、まあね、近年ちょっと今年はあまり大きな災害はパッと思い浮かばないんですけども、
でも先週の日曜日かなんか長野で地震あって、iPhone が緊急地震速報になって、あと35秒後に地震来ますとかって言われて、うん、私ちょっと身構えたんやって、うん、うわ35秒かと思いつつ NHK つけてでやってるかなと思ったんだけど、なかなか出てこなかった。長野が震源だったのかな、その時。で別に岐阜は震度1ぐらいだから、その35秒後に来ますっていうほど別に来なかったんだけど、その時の35秒って長いよね、うん、ドキドキしてどうしようって身構えてね、っていうこともあるので、まあ、いつ来るかは分かりませんから備えとくのはいいんですけど、備えたつもりなのにいざという時に役に立たないのが一番困るので、まあ、防災の日突っ張り棒チェックやりましょう、
まあ、忘れた頃にというのがね、この災害だったりしますのでね、はい、まあ、用心することに越したことはありませんので、そんなチェック当然大掃除がね今後考えられますので、
はい、
そんな時に、ちょっと触って、見てみるというのもよろしいかなと、
よろしいかなと思います。
はい、話ですね。はい、では最後に先週の日曜日に出かけてきた話を、少しさせていただいて終わっていこうと思います。前回の収録でもお話をしました、先週の日曜日になります、サッカー絡みではあるんですけども、J1 昇格の入れ替え戦、J2 の名古屋グランパス、そして、アビスパ福岡の、試合を、トヨタスタジアムまで観戦してまいりました。ご存知の方多いかと思いますけども、大変な、サポーター、ね、観客数となりまして、約3万8000弱ですね、
そ
ういう数字にでした。見た感じ解放されてるところはほぼほぼ埋まってる、
まあ、福岡のゴール裏の上層階は空いてたけれども、うん、って感じだね、
はい、
それ以外はほぼ満タンっていうかですね、チケット売りすぎて席なかったんですけどみたいなね、まあ、みんな立ち見で見てたんですけどみたいな、
当然、我々が見たところは自由席のところだったので、早い時間から、なんかみんな早朝の早い時間からトヨタスタジアムから川 超えてくらいまで並んでたらしくよ。
あ、そう、う
ん、川の土手くらいまでみんな列になってたって話なんで、
それ大変でしたね、はい、そんなのに私たちは3時半ぐらいについてね、そんな時間について席あるかいとか思ってね、
はい、
もう本当諦めかけたよね、うん、あ、もう立ち見だねとか言って、
我々が見たのは3階席4階席というところでして、はい、まあ、自由席ですので、ほぼというか、まあ、満員責任状態になってました。もちろん一席一席ね、飛び飛びで空いてる席はいくつかあるんですけども、まあ、並びで空いてるというのはもうほぼなくって、
はい、
まあ、これはって座るしかないなみたいなことを話しながら、それでもちょろちょろ探してましたら、本当に偶然というか
偶然に、
目の前のおじさんがですね、一席、我々が声かけたわけではなく、何を思ったか一席スッとどいてくれたんですよね、う
ん、詰めたんだね結局、うん、開けてあったのよ、
はい、で詰めたところ、その隣も空いてて、ちょうど並びで2つスコッと、
それも本当に通路のところで私たちが通りかかった瞬間に空いたのよね、
はい、
わ、こんな奇跡あるんやと思って、
で両隣の方にお声をかけまして、こちら空いてますかって言ったら空いてるということでしたので、本当にもうラッキー中のラッキーで、
本当にラッキーですよ、
ね、キックオフ 4,50 分前に、
そうそう、
もうほぼみんな、ね、席難民になってる中を、
そうそう、私がグランマキ買いたい、先に買うから待って言ったら、席取りが席長とかって言われて一生がないから3階か4階まで上がっていった甲斐があったよね、
はい、
でその後からも続々と来る人はもう見た瞬間に席探すのも諦めて、うん、私たちがその通路の一番後ろの席だったんで、みんなその後ろに立ってたんですけど、いや、ちょっとチケット売りすぎですよ、うん、ね、
まあね、
てかそんなにみんな席上げてなかったし、
今回ですね、我々が座った席は、ちょっとした会員登録をすると1000円で購入することができる席でした。
なるほど。
で、なおかつ我々よりも上のサポーターズシートというところも、これも、会員登録をすると500円で入れるという、大人でも。
え、そうなの？
そうなんです。
あの上も入れたの？
上もね。
へー。
という、大変ディスカウントな、値段付けになってたこともあって、まあ3万8000人という、
いやでもさ、1000円でもさ、興味なかったら3万8000円来ないよ。
もちろんね。
で、みんな喋ってて2000円だったらこんなにみんな来ないよねっては言ったけど、でも1000円でも3万8000人が名古屋グランパスのために集まるっていうのは、それはやっぱすごくない？3000人ぐらいは福岡だけど。はい、
うん。
3000もいたかな、福岡。
ね。ほぼ満席に染まったトヨタスタジアムというのは本当圧巻でして。
素晴らしかったです
ね。雰囲気最高の状態で、
もうなんかね、自分の好きなチームのためにね、名古屋も福岡もあんなに一生懸命応援してるっていうのを見るとね、うん、もう感動して泣けてくるよね、うん、なんかもう本当に心の深いところで感じるというか、もう本当魂が感じるっていう言い方は大げさですけど、もう本当になんかじわーって泣けてくるぐらい感動したよね。
アウェー側の福岡のサポーターも負けておらず、かなり大勢の方詰めかけてました。
そうですね、
一説ね、3000人オーバーだったというような話も聞いてます。
あそこのさ、ゴール裏の1階席満員で3000弱ぐらいあるのかな、うん、
ですから多分まあそれ以上、ね、駆けつけてたということですし、試合前のコレオグラフィーはもちろん名古屋側はもう全スタンドに、コレオ用の、シートをが配られ、我々も参加したんですが、はい、それに負けず福岡側もね、コレオグラフィーして
頑張ってました、
はい、選手たちを鼓舞していたという試合でございました。試合結果は0対0のドロー、結果勝ち点、年間勝ち点の多い、名古屋が J1 に昇格という、まあ、そういう結果ではあったんですけども、まあ、試合内容というよりもやはりこのトヨタスタジアムというのはなんかね、あれだけ高い位置からこう下を見下ろすと
最高だよね。
現実感がないっていうか、
なんかテレビの中継ともまたアングルが違うじゃない、うん、結局3階席とかって角度本当に急で、座って背もたれに背中をつけてるとピッチの横の白線が見えないんですよ、うん、で前の手すりに乗り出して、身を乗り出してやっとピッチの横線が見えて、コーナーキックのキッカーが見えるぐらいの本当に急角度だから、すごい見てて楽しい、 なんか、まあ、トヨタスタジアムじゃなきゃあのアングルは見れないので、もうあのアングルでまた見たいって行くたびに思うんですけど、すごいよね、どこ座っても多分見やすいよ ね、
あの傾斜角が大変きついので、本当に上から見下ろすというような形
でも階段登るの大変、うん、あの一段ずつが高いから、
まあね、なおかつその前の席の人もあんまり気にならないですしね。いや、
そんだけ高低差があるので、よっぽど2メーターぐらいの身長がある人じゃなければ、はい、ほとんど気にならないし、うん、あんまり傾斜がきついから全部手すりついてるもんね、一席ずつね。
それと俯瞰で試合を見ることによって、まあ、いわゆるテレビでは映んない部分での、はい、選手たちの行動とか、ポジショニングかとかもね、こう注目して見てると、それはそれで面白かったりとかね、ということで、大変に今年最後のサッカー観戦であったんですけども、とても楽しんで、まあ、点こそね0対0で、まあ、本当どっち転んでもおかしくないというか、
まあ、主役は審判だったかなって感じよね、うん、
まあ、でもキーパーの好セーブもね共にありましたからね、
まあね、うん、
はい、というようなことでございました。ジャクソムさんが、うちも出戻りせぬようにしないと、とありますけどもね。
戻ってこないでください。
はい。まあ、
まあ、やっぱりね、はっきし言って、名義ダービーはまたやりたいんですけれども、あんだけ3万8000人が集まるチームが J2 にいたらやっぱダメですよね。
やっぱり名古屋というチーム、名古屋グランパスというチームはやっぱ J2 は似合わないという感じは、すごくしたなという感じがしますね。
やっぱり J1 だよ。
うん。
にいないと、いて当たり前のようにいないと、
はい、名古屋グランパスも今年振り返ると風間体制になって、かなり選手も大幅に入れ替えて、で臨んだこの J2 の戦いだったんですけども、それでも自動昇格にはいけずに、こうしたねプレーオフを厳しい中戦って、まあ本当ギリギリのところで掴み取った J1 昇格ですからね、来季頑張って J1 の方でも上目指してね。
そうですね、
はい、
もうね、名古屋の風を起こそうのあの歌が何回も何回も頭の中でリピートしてですね、まあ、なかなかね、なんとなくあの興奮から抜けきれないというか、それからセレモニーも若干見てたじゃない、うん、一応終わるまでね、はい、なんかあいいよなと思って、うん、で私たちは、まあ、はっきし言って勝敗は関係なく見れたじゃない、うん、名古屋サポーターは90分間もキリキリキリキリしながら見てたと思うんですけど、まあ、純粋に私たちはサッカー楽しみつつ名古屋応援しつつみたいな感じだったんで、うん、余計楽しかったよね、
はい、来年の J1、J2、まあ、J3、我々 JFL とかね、その辺までも最近チェックするようになりましたんで、
はい、
はい、サッカー楽しみでことでございました、トヨタスタジアム満席の、まあ、ほぼ満席のトヨタスタジアム、これも大変貴重な体験となりました。
最高です。また行きたい、
はい、その行き帰りに立ち寄ってきました、これも先月なのかな、できたばかりの
11月の2日だったっけ、ね、
長久手と言いまして、全国的には
愛知900をやった
会場のほぼ、うん、まあ、道挟んで、はい、目の前にできましたイケアに、立ち寄ってまいりました。イケア自体は数年前に神戸の方でね、ポートピアーランドのイケアに行った経験があるので、はい、まあ、それ以来ということにはなりますけれども、
でもあなたもオープンしてから3回目じゃん。
はい、
ひそかにラジオでは喋ってないけれども、ひそかに平日の休みの時一人で行ってきたわけじゃない、うん、で私は神戸行った以来何年かぶりに IKEA 長久手店に行ったんですけど、まあ、サッカーのある豊田市とその会場と長久手店は案外近くでですね、で家からのんびりとドライブしつつ長久手に着いたらですね、
はい、
長久手のあの下道の辺とかあんまり走らないから、長久手があんなに田舎だと知らなくてですね、まあ自然豊かでびっくりするぐらい、こんなとこにIKEAできたのみたいな、なんか上の道通った時とか、なんか愛知900やった会場の雰囲気とかだと、こんな田舎に思わないんだけどみたいなね、裏側から行ったら田舎加減にびっくりしてですね、でIKEAついたと思ったら、まあ、駐車場が満車でですね、はい、で無料駐車場に行けって言ったら、この無料駐車場がね、まあ、遠い、
リニモという、線路がありまして、
隣に走ってる
路線がありまして、 まあ、それの2駅先まで、行かされまして、
そうそう、でさ、イケアに着いた時なんでみんな何にもの駅からゾロゾロ降りてきてイケアに来るんだろうと思った理由が、その2駅先の無料駐車場まで飛ばされるんです。
はい、
はい、
まあ、一月前とはいえまだできたばかり、当然土日ともなりますし、我々行った頃ってのはあれボーナス出た後とかになるのかな、もうちょうど
世間出たの、
世の中的には。
いや、イケア行く人ボーナス当てにすんの？
いや、それはだって大きな買い物になる。
まあ、何にしろとにかく日曜日の11時ぐらいにイケアに着いたらそれは混んでますよっていう話なんですけど、はい、まあ、そのとりあえず2駅先の駐車場に無料で止めさせてくれるんですけど、これがまたすっごい坂を登ってコント入りにもの駅に着かんっていう、まあ、なかなか足腰が弱い人にはもう超きついようなね、うん、そんな坂道を登ってきて、で、やっとリニモの駅に着いて、そっからしょうがないから自分で運賃を払ってですね、はい、イケアに向かうっていう仕組みだったんですけど、まあ、でもリニモ初めて乗ったんです、実は。
はい、
で、すっごい嬉しくて、リニモって普通の電車じゃないんだよね。うん、皆さん知らないかもしれない、ね。
まあ、リニアモーターカーというものになっておりまして。はい、そちらの方で IKEA に着きました。
運賃いくらだったっけ？170円だったっけ？
2駅ね、
2駅、ビューって2駅でも2分ぐらい、うん、ビューって乗って、で駅降りて、
はい、
でもその駅降りたらもう直接 IKEA に歩道橋で行けるんで行くんですよね。
はい、
はい、
当然店内大変混み合っておりまして、もうね、なかなかゆっくりこう落ちて見られる状況ではなく、
まあ、そもそもサッカーの試合に間に合わなきゃいけないので、超走ったっていうかね、はしょったというかね、はい、ババババって見たんですけど、う
ん、まあまあ、イケアクオリティというか、イケアプライスというか、まあ、市販的には随分とお値打ちな値段で、
は
あ、まあ、物揃ってますし、まあ、一度ね見に行くには全然いいかなって感じですしね。
そうですね、
はい、
はい、
あとはレストランがねお値打ちなので、
もうね時間がないから私はスッと行こうとするのに、ヒデさんがすぐ回ってくるから大丈夫すぐとかって言うけど、まあ存外待たされてですねそんな昼時に食べたら待つに決まってるんですけど、ま、神戸行った時って何か食べたっけ、軽食食べたっけ、なんかあんまり記憶なくて、
食べました食べました
食べたっけ、
はい、
でなんかあれなんですよ、セルフ式なんですけど、食品あトレーをそのレストラン用のカートにゴロゴロ乗せていくんですよ、うん、ね、それが面白くって、まあ、とりあえずノルウェーって、いやノルウェーだったっけ、イケアって
スウェーデン
か、スウェーデンって言ったらサーモンやろっていうことで、まあ、サーモンのムニエルとかを食べたんですけど、まあね、
うんうん、
どうですかお味は。
じゃあまあね、外資系のお味という感じですね、
米がまずいもうよくこんな白米出すなっていうぐらいまずい。でよく周りを見渡したらライス単品頼んでる人あんまり少なくって、カレーかそのサーモンとかミートボールとか頼んでも案外パンの人が多いから、あ、ご飯まずいのみんな知ってるんだと思って、カレーやったらいいんやろうかと思ったんだけど、まあ微妙に白米は美味しくないですね。いや、パンとかも90円だけど、まあ90円クオリティよねみたいな感じで、でもサーモンとウィンナーは美味しいんだよねっていうところで、その2つは気に入ったんですけど、
はい、
まあそこで一応ランチをして、
はい、
でちょこちょこっと食器を買い物して、うん、さあ試合見に行くぞと思ったらですね、0時に30分ぐらいかかってね、これは試合に間に合わんわと焦る焦る、
はい、
はい、
で先ほどの話につながるわけですけれども、それで終わりではなく、試合が終わりまして、帰る途中にあけみさんが先ほど買った食器を買い足したいというリクエストをいただきまして、帰りにも IKEA に寄るというね、
だから私たちはトヨタスタジアムに車で行っても多分この時間だと駐車場がなくて行けないだろうということで、 Google さんに聞いたら、愛知環状鉄道っていうのに乗ればトヨタ市に行けるよって教えてくれたので、その IKEA から車で5分もしないところに愛知環状鉄道の駅があるんですよ、うん、で、そこのパーキングもありそうだったんで、そこのパーキングに停めて、愛知環状鉄道っていうのも私は初めて乗ってですね、そこの、なんとか駅、はい、駅忘れたんで、そこから新トヨタまで乗ったんです。これがまたね、運賃が高くてもびっくりしてですね、370円だったっけ、片道。
そんなもんですね。
20分ぐらいで、はい、なんて高いのと思って、でもまあこれ乗らなしょうがないわってことで、その愛知環状鉄道に15分に1本ぐらいだったじゃない、うん、で乗って、新豊田駅に着いて、そこから豊田スタジアムまで1キロ強をテクテクと歩いて、それでなんとか試合に間に合ったんです、はい、ということで、そんな IKEA の近くに車を止めたので、また愛知環状鉄道乗って帰ってこなきゃいけないから、うん、それで帰ってきて、で時間ももう7時ぐらいだし、 IKEA9 時までだから、 IKEA 行って、じゃあ夕飯食べようかって、また IKEA で夕飯を食べたという、はい、でお昼白ご飯まずかったから、カレーだったらうまいかと思ってカレーを食べたらですね、まあ所詮白いあのご飯がまずいのはまあしょうがないかなっていうぐらいね、残念な味だったね、
はい、
なんでみんなあの好きで食べるのかなと思ったんだけど、
好きじゃなくて、まあいや、まだ初見の人が ほぼ大変だと思いますよ。
っていうかさ、日本人に白飯あのクオリティで出したら怒るよね、普通。
いやいや、まあ、
外資系とはいえ。
まあまあまあ、ま
あ、あれだってライスだって別に料金取るんやからさ、そこら辺の店安いとこ行ったってもっとうまいよ。あれ、炊き方と保温が悪いんやって。でさ、よく見とったら、ライスが保温してあるやつだから、カレーとかもさ、ピッてスイッチ押すとそのままドバって1回分の量のご飯が出てくるんやね。そんな生川のことしとれへんでご飯がまずいんやわとか思って見とったんやけど、まあ、とりあえず面白かったんですけど、白ご飯は美味しくないという結果に陥りました。で、可愛いランチョンマットあったから買おうかなと思ったら在庫がなかったみたいなね。みんな可愛いと思うのは同じやっていうことは、その辺が面白かったかな。
はい。
で、IKEA でホタルの光を聞いて帰ってきました。
はい。
という。
まあ、一日それでほぼ潰れたという感じはありましたけれども、はい、ね、まあ新しくできた、IKEA、まだここ しばらくは、
はい、
あんな状態が続くだろうと思いますので ね、はい、行かれるお気持ちがあるであれば、平日とかね、ちょっと時間とか時期を出した方がよろしいかな。
そうね、それかリニモに乗ってみるっていうのもいいですよ、うん、でも駐車場はどえらい歩かなか、はい、
そんな、日曜日でございました、
はい、楽しかったね、はい、
そうですね、
うん、
ジャクソムさん、サッカーグランパス、笠間監督が自分のポリシーを曲げてまで昇格にこだわったけど、まあ、そこが小倉前監督との差でしたかね、というふうにありますけど、ね、
そうだって、シモビッチにロングボールポンポンポンポン当てつけるだけだから、こんなサッカーやったっけと思って見てて、まあね、彼のパスワークは試合中にはちょいちょい見れたけど、基本的にシモビッチにボーンボーンって蹴ってたから、ほーと思って見てて、まあ、福岡対策なのかなと思って、ちょっと現実主義者のとこあるのねと思って見てたけど、
はい、まあね、風間監督というの手腕というのはね、あのフロンターレでも十分もう実証済みですし、はい、名将と言ってもね過言じゃありませんので、まあ、そのあたりこのフレキシブルな対応ができるっていうのも一つの、風間監督のいいところなのかなと思わ、
そう、ねね、
思ったりもしますが、はいはい、そんなわけでして、リトラジ今週もこの1本でということになります。年末近づいてきます。ちょっとね慌ただしくなりますし、あの気持ちもなるじゃないですか普通は、
うん、
今年中に終わらせたいとか、
まあ、うちほら模様替えもしたし、ゴミも大変ですし、まあ、あとやるのは何かある、
はい、こう気持ちばっきが焦ってね、思わぬ事故なんてこともねないとも限りませんから、お互いにですよ、私も自分も次回も含めてですけども、はい、少し気持ちに余裕を持って、温かくして、はい、落ち着いて行動をしたいと、お互いにがん、あの、ね、気持ちいい感じで年を乗り越えたいところですね、
はい、
はい、そんなわけで、今週このあたりで終わっていきます。チャットの方でも最後までのお付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
ではまた来週お会いしましょう。皆様のメールなどお待ちしています。では今週ここまで、お会いしましたのは私ヒデと
明美でした。
ではまた来週です。皆様おやすみなさい。さよなら、
ごきげんよう。